おはようございます。こうしてですね、今日も神様を礼拝、できることを感謝したいと思います。私たちの状況や環境に関係なくですね、神様はいつでも賛美されるべき方ですね。私たちの状況は変わりますが、神様は変わりません。私たちが賛美できなくなっても神様は賛美されるべき方です。私たちが黙ったとしても石が叫ぶって、私たちの口じゃない、私たちの声じゃない、石までも叫ばせる、それは神様です。のぞのメッセージを聞いてですね、ああ本当に感謝だなと思いました。もうカナンは大丈夫だな、ちゃんと、いるな、素晴らしい、働き手がいるなと、感動しました。ホーマックで2時間以上並んだんですね。初めてですよ。多分ホーマックも初めてだと思う。あんなに並んだの、ね。みんなすっぴんでした、ね。みんなすっぴん。当たり前ですよね。でもね、2人ぐらいバッチリメイクしてる方いました。逆に違和感の塊なわけですよ、ね。どこにそんな余裕があったのか。すごいなと思った。逆にどんなところに住んでんのかなと思いましたよね。バッチリメイクで並んでましてですね、違和感ですよ。やっぱりね、ああいう時にあらわになるものですよ。大切なものと大切じゃないものってね、シンプルになってます今ね。すごく何を選ぶべきなのか、何が残るのか、何が大切なのかね、今すごく考えさせられている時だと思います。メイクしてる場合じゃないんですよ、ね、そんな時に誰も見てないんですよ、そんなところ。みんなが見てるのは炭酸電池だけですよ。ペットボトルの水だけなんですよ、ね。北海道最強説がありましたけど、崩れましたね。もうどこが安全というのはもう完全にないわけですよ。皆さん、当たり前に朝が来ると思ってはいけないんですよ、ね。朝が来たら感謝ですよ。あ、今日も朝が来た、よかった。そんな時代ですよね。またまだ元の生活に戻れてない方がたくさんいるわけです。まだ土砂の中から見つかっていない方々もいます、ね。私たちはやっぱり目に見えるものが真実ではないということ、ね、そこに完全な信頼を寄せてはいけないということをね、今まざまざと見せつけられているわけです。一箇所開きたいと思いますが、マタイの福音書の24章。まさにこういう時代になっているなって思わされますね。出ます？はい、お読みします。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や終わりの世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。アメン。まさに終わりの時代にもう入っているわけですよ、ね。その時代に私たち生かされているんですけど、ここでやっぱりこういう時代だからこそ、今このようなタイミングだからこそ、本当に大切なものというのを、ね、しっかりと握りたいと思います、ね。ここでは最後まで耐え忍ぶ者は救われると書いている。最後まで私たちを耐え忍ばせるものとは何なのか、最後まで残るものとは何なのか。弟子たちは宮を指してすごい建物だと言って指さしたわけですね。でもそれはまだ建設の途中でした、ね。そこから まあ、30年ぐらい経ってやっと建設なんですね。でもその後何年かして、ローマにそこは完全に滅ぼされて、本当にこのイエス様が言った通りなくなってしまうわけ、ね、その時見ていたものはすごかった。でもイエス様はそれを見て言ったわけです。それが積まれたまま残ることはない。私たちが目に見えているものは崩れる時が来る。でもいつまでも残るものがある、ね、耐え忍ぶものは救われる。皆さん最後まで残るものとは何でしょうか。マサちゃん、一人震災を受けなかったマサちゃん何ですか最後まで残るものは。出て行きなさいそうです、最初に言った言葉がそれですね。僕てっきりラブとかって言ってくるかと思ったら普通に愛って言ってきたのが、はって愛ですよ、愛、ね、愛なんですよ皆さん、ね、さっき夏目君はあまり臭いことを言うつもりはありません、電気ですって言ってましたけど愛ですよ、ね、最後まで残るものは結局ね愛なんですよ、ね、愛が大事なんですよ。今この時代に私たちがちゃんと握らないといけないのを、見つめないといけないのは愛なんですよ。それがどんどん冷たくなっていくって聖書に書いてるわけだから、今私たちがこの教会が一番必要としなければならないのは愛です。愛です。それがなぜなら一番最後まで残るから、そしてその愛を知る者だけが最後まで耐え忍ぶことができるからなんです。愛について聖書にはたくさん書いてありますが、とりわけ愛の章と呼ばれている箇所があります、ね、皆さんよく知っていると思います。第1コリントの13章です、ここは結婚式でも多く引用されているところです。開きましょうか。第1コリントの13章、はい、あ、出てた。全部読みましょうか、せっかくですからね。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものは愛です。アーメン。一言お祈りして始めたいと思います。愛する天の父神様、私たちは今読んだこの聖書の言葉が、神の霊によって書かれた、昔から今も、そして今から、とこしえに変わらない生ける神の言葉だと信じます。今日も私たち一人一人にあなたが語りかけてくださいますように、愛するイエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。ここは愛の章と呼ばれていると、さっきお話ししました、結婚式でも引用されている部分ですね。ここを聞くと、ああそうか、愛はこうなんだと特徴的なことが書かれてあります。 でも私たちがこれ読むときにどういう背景で書かれたのか、どういう思いで書かれたのかをしっかりと探る必要があるわけです。パウロはこれを愛ってこうなんだよ、素晴らしいよねと思って書いたのかどうか、ね、これはコリントの教会に書いた手紙ですが、パウロは逆にこれがこのコリントの教会に欠けているところだという悲痛な思いで書いた手紙なんです。そして今私たちこの教会も、ね、この愛が欠けていないかどうかもう一度探られる必要があると感じています。大きな災害が起こって人が何が大事なのか、何を求めるべきなのか、何によって救われるのかを今考えているとき、私たちの教会に最も大切なもの、愛があるかどうか、ね、そういう今日しっかりと探っていく必要があるわけですね。コリントの教会に起きていた問題から、私たちも自分自身にある問題、そして教会にある問題、その同じ問題をなくしていかなければならないわけです。じゃあ3つ、時間がないのでパッパッといきますけど見ていきたいと思います。コリントの教会にあった数々な問題、これたくさんあるんです。3つどころじゃなくてたくさん問題は山積みなんですが、その中で3つほど今日、紹介して分かち合いたいと思います、ね、これらがあると神の愛から私たちを引き離すものであり、私たちの間から愛を失わせるものだということです。1つ目、それは派閥です。派閥、パウロがコリントの教会に手紙を書かなければいけなかった一つの問題は、それは派閥でした。教会の中に派閥が起きていたわけです、ね、派閥って皆さん分かりますね。グループを作るわけですよ、ね、彼らは自分は誰々に作って言って、それぞれにリーダーを決めていたわけです。私はパウロに着く、私はケバに着く、私はアポロに着く、ね、私は何々派だというふうになったわけです。好き嫌い、また自分の信仰スタイル、好む信仰スタイル、そして、神学的な考え方、同じような考え方を持つ人間とグループになっていた。それがコリントの教会に起こった一つの大きな問題でした。そしてそれがコリントの教会から愛をなくしてしまっていた問題だった。まあ派閥というのは教会に限らずですね、まあ、社会の中で学校の中で必ずあると思います、部長派、ね、係長派、係長ちょっと弱いか、ね、やっぱり好きな人間同士、考え方が同じ同士くっつきやすいですよ ね。それ自体はまあ自然なことなのかなと思います。学校の中でも仲のいいグループがあります、ね、それ自体は自然なのかなと思います。何が問題なのか、違うグループを批判し始めることです。ですよね、あいつら間違えている、あいつの信仰はおかしい、うん、あいつら下手したら救われてないんじゃないか、あいつらは、あいつらは、これが教会の中に起こっていったらどうなるかということですよ、ね、本来はキリストの体として一つになってないといけない。エペソの教会には教会はキリストの体だって、キリストの愛のうちに建てられているんだよって言っているのに、蓋開けてみたら体が各機関がバラバラになっている。現状を見てパウロはおいと突っ込んだわけですね。教会員の中でもグループがあったり、そして教職者と皆さんの中で派閥ができたり、いろんなことがあります。また教職者が何人もいる教会だったら、私あの先生がいいな、優しいもん、あの丸々先生なんで厳しいことしか言わないからいつも責められてる感じがする、あの先生優しいからいいわ、そうかな、あの先生優しいけどメッセージわけわからんよ、優しいだけじゃダメだよ、あ、私はねどっちの先生も嫌いこうやってまとまるんですよ、ね、まとまりやすいの。でもパウロはそれが教会を蝕んでいるんだ、それが教会をダメにしているんだ、それがキリストの体をめちゃくちゃにしているんだという激しい怒りを持ってこの手紙を書いているわけです。皆さん、私たちの体は、私たちの教会はどうでしょうか。派閥を作っていないでしょうか。そして違うグループを、違う人間を批判していないでしょうか。 ナイツディライトの働きをしていたらですね、本当にたくさんの教会に行くことができます。それはすごく感謝なこと。ああ、こういうところ素晴らしいなって思う教会もたくさんあります。ね、ある教会に行ったときに、もちろん教会はどこだとは言いませんが、すぐ分かったことがありました。あるときね。あ、この教会の牧師先生、嫌われてるってすぐ分かったんです。すぐ分かりました。別に教会員の方からあの先生って言われたわけじゃないんですよ。何も聞いてないんで、も雰囲気、態度ですぐ分かったんです。あ、この教会のこの先生、嫌われてる教会員の人、みんなに。もちろん仲間は、仲間というかね、味方いるかもしれませんが、それを感じたの。うわーと思いましたね。別に通りすがりの人間なので、どっちが悪いとか妄想を言うつもりはありません。もちろん嫌われる理由があったんでしょうね。牧師だって完全な人間じゃない、いやむしろ完全とは程遠い人間ばかりですから、ね、嫌われる理由があったんでしょう。でも問題なのは、それがもう完全に表面化していたわけですよ。出てたの。ただの通りすがりの人間にも分かったの。あ、変な感じがしている。なんですかね、牧師先生が言う一言一言がまるで誰もいない空間に向かって発されているような、あの感じを感じてですね、つらーってなったんですね。別にこれは表面的に取り繕いなさいということを言ってるわけじゃないんですよ。すで、ね、にもう分断されていたの。それが完全にかぐわしいキリストの香りを全く放っていなかったんですよ、ね、皆さん今こういう時代にたくさんの人たちが教会に来る可能性があります。その時に教会の中に入ってこの空気を感じたらどうですか。私たちの信じている神って何なんだろうって間違いなく思いますね。何をもとに一つに集まってんだこの連中は、ね、何だこの空気はってなるわけですよ。パウロは言いました。あのね、誰々がね、誰々先生があなたを救いに導いたかもしれない、誰々先生によって今あなたが訓練を受けているかもしれない、でも育てているのはイエス・キリストなんだよ。あなたを育て、あなたを成長させているのはイエス・キリストなんだよ。そこを絶対に見失うんじゃないとパウロは言ったわけです。皆さん、私たちは何のもとに集まっているんですか。誰々先生のもとに集まっているんですか。誰々がいるから教会に来るんですか。仲のいい楽しい交わりができるから来るんですか。確かにそれもいいかもしれない。でも一番本質的なことを私たちは見失ってはいけないんです。イエス・キリストの名のもとに私たちは集まっているんです。イエス・キリストの愛によって結ばれているんです、ね、ここの教会からイエス・キリストが亡くなった瞬間、ただの無意味なコミュニティになっていくわけですよ、ね、ただ週一週に集まって歌歌って祈って解散のグループですよ。私たちは最も大切なものを見失っちゃいけないのはイエス・キリストです。イエス・キリストによって私たちは集められている。そしてイエス・キリストの愛のうちに私たちは組み合わされて一つの体として共に成長していくわけです。皆さん、イエス・キリストを愛するということは教会を愛するということです、ね、一人一人を受け入れるということです。派閥はキリストの体を蝕む、そして愛を失わせる問題です。分断するものです。私たちが本当にキリストの愛のうちに一つになっているか、神を愛し隣人を愛しているか、私たちはしっかり今日それを自分自身のうちに探っていく必要があります。イエス様が皆さんをこの場所に導いた、だから私たちはそのイエス様に結ばれて枝となっていく必要があります。もう一つの問題、それは罪を放置していないかという問題。コリントの教会は素晴らしい教会ではありましたけど、問題もたくさんありました。その問題のもう一つが罪を放置していたということです。教会の中に入り込んだその罪がまるでパンダネのように膨らんで教会全体を蝕もうとしていた。それに対してパウロはその罪を今すぐ取り除かなきゃいけない、そう手紙にしたんですね。これ見てみるとすごいことが起こっていますね。異邦人の中にもないような罪があなた方のうちにある、ね、自分の父の妻を妻としている、 うーんってなりません、ね、これ自分の父の妻を妻ってっておかんもう震えますよねこれ。いやこれ罪とかのレベルちゃうぞ俺。それが入り込んできている。目を疑うようなことですが、まあそんなことがないとは思いますね。ここにはないですけど、でも罪は罪です、ね、どんな罪であっても罪は罪です。神の目から見たら罪は罪なんですよ、ね、それが教会の中に入り込んできている。そしてそれが蝕んでいる。教会はキリストの体なんだから、罪に対して徹底的に立ち向かわなければなりませんですよね。罪を追い出しちゃダメなんですよ、ね、魂はどんどんね、教会の中に招き入れますけど、罪に関しては絶対に立ち入らせない、そのような考えが必要なんです。パウロは言いました。あのね、言っとくけど勘違いすんだよって、うん、これ言ってんのは外部の人間じゃないぞ、内部の人間に対して言ってんだぞ。外部の人間に対して罪あかんって言ったら、そんなことを言い始めたら私たち教会がこの世からいなくならないといけないんだよって、うん、パウロが言ってんのは神の家族、兄弟姉妹と言われるものの中にこういうものを教会に持ち運んでくる、持ち入れてくるやつがいる。それらを徹底的に排除しなければならない。それらをと関わりを切らないといけないっていうわけですよ。皆さん、愛って何ですか？受け入れることだけでしょうか？愛は違う、ね、愛を持っているんだったら互いにしっかりと戒め合う必要もある。罪を持ったままなんだったら悔い改めを導く必要がある、ね、罪の贖いはその方法は一つしかないことを私知ってるじゃないですか、ね、罪を完全に洗い清めるのはイエス・キリストの十字架しかないわけですよ。私たちはそれを信じている、そして受け入れている。ならばもし兄弟姉妹の中に罪を見つけたならば、一緒に悔い改めて祈りに導いていく必要があるわけです。それを放置しない、野放しにしない。教会に初めて来てくださった方もいらっしゃると思います、ね、私たちが信じているのは全ての人の罪はイエス・キリストの十字架によって許されるということです、ね、この希望がなければ私たちは生きていくことはできないぐらい自分の罪に苛まれていかなければならない存在です。でも私たちに希望があるわけです。イエス・キリストの罪にはあらゆる、イエス・キリストの十字架には、びっくりした、イエス・キリストの十字架にはとんでもないこと言う、今のところだけちょっと レコーディングカットしてイエス・キリストの十字架にはあらゆる罪を贖う力がある、ね、アメン。私たちはいつもこの信仰に立っていなければならない。私たちは不完全なものだし弱いものです、ね、絶対にこれから罪を犯さないと言い切れる人が誰がいますか、ね、いないわけですよ。でも私たちはその度に十字架のもとに行くんです。そしてこの十字架は私の罪のためだと悔い改め、その救いを受け取ってまた新たに出発していくわけですね。皆さん、この教会はこの十字架にいつもしがみつく教会でありたいと願います。罪を野放しにしない、いつもイエス様の十字架によって清められていく、悔い改めていく、そのような信仰を持っていきたいと願います。それこそが愛なんです、ね、それこそが愛です。コリントの教会はいろんな罪が入ってきて、それがもう蝕んでいた。もし私たちが互いに愛し合うなら、イエス・キリストの十字架のもとにいつも行く必要があります。ここにしか解決がないからです。ここにしか私たちを前に進ませる力はないわけです。三つ目、それは賜物が重要視されていたということです。コリントの教会は賜物の豊かな教会でした。特に異言と予言の賜物が本当にすごかった。でも大きな問題がありました。 それはそればかりが重要視されていた、その賜物を持っていない人たちは軽視されていたという現実です。これは教会から愛を失わせる大きな要因です。皆さん、神の目に全ての人が高価で尊いんでしょ。でも私たちは何ができるから、どんな賜物を持っているから、どんなに能力が優れているからといって見てしまうわけです。これは神の基準じゃありません。人の基準です。もしこのような基準が教会の中に入り込んできているんだったら、私たちはそれを取り除かないといけない、ね、賜物自体神から与えられたものなのに、それをまるで自分のものかのように誇っているならば、またその人がすごいんだと言ってその人ばかり重宝するんだったら、持ってない人を軽視するんだったら、それはキリストの体じゃない。パウロはそう言っています。12章ではこういうわけですね。キリストの体一つ一つが、ね、それぞれの能力に応じて各機関に配属されているわけだ、ね、それはキリストの愛によって組み合わされているわけだ。だから足が手に向かってお前必要じゃないとは言えない、ね、でも教会は、私たち人間は多くの場合こういう間違いを犯すわけですよ、ね、でも言うじゃないですか、目に見えない器官こそがかえって貴重なんだよ、かえって体を動かしてんだよ、目に見える目立つ器官よりも目に見えない器官の方が体を動かしている重要な器官なんだよ。アーメンですよ、ね、これが愛じゃないですか、ね、どこが優れているって誰が決めるんですか。神のキリストの体なんだから、ね、賜物を重要視するよりもパウロはもっと大切な賜物を求めなさい、いやさらに優れた勝る道を教えてあげようというわけですよ、ね、その道っていうのが何なのか、それが愛ですよ、ね、愛っていうのは賜物ですけど、でもさらに上を行くと道なんですよ。さらに優れた道をあなたになっているように教えて、12章の最後出ますか、はい、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげよう。これですよ、まさにさらに勝る道というのが愛です。だからどんな賜物もどんな行動もどんな信仰もこの道を通っていかなければ何の値打ちもないってパウロは言うわけですね。だってこれすごいでしょ、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもないんだって。山を動かせる信仰って半端じゃなくないです。それ持ってたら、いや超やべえじゃんって、みんなついてくるでしょ。カリスマいたーですよ、山を動かしたんだから。でも愛がないんだったら値打ちないんだって。この価値観ってすごいですよね。そこに愛がないなら、愛という道を通っていないんだったら、それには何の値打ちもない、そんなもの何の意味もないよ。また私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、持っているものを全部分け与える人ってすげえ愛があるんじゃないって。でも愛がないと意味がない。私の体を焼かれるために渡しても行くとこまで行ったな、これ究極じゃん、究極系じゃん。でも愛がないんだったらそんなものに意味はないです。結局ね、愛なんですよ。ここまで聞いてきて一つのことが皆さんに分かったと思います、ね、愛だよ愛だよって言ってきて一つのことがもう分かったと思う、うん、無理ってこと分かったでしょ。無理じゃないですか、この愛持っているの。山を動かす信仰よりも大事なものは愛で、私たちそれ持っている自信ないでしょ。これが答えですよ。私たちには愛がないの、ね、目に見えるものに支配されて本当に 愛さないといけない家族すら愛せない時があって、神と人との前に誓った 夫婦でさえ愛せなくなって、子は親を殺し、親が子を殺す、そんなもんですよ。これがね、私たちの現実。でもね、聖書はそこで終わらせないんですよ、ね、知ってるよ、私たちにその愛がないのは。だから私が愛を与えたじゃないか。これが神様の答えですよ。その愛って何ですか？イエス・キリストです。神の人間に対する究極の愛の形、それがイエス・キリスト。だから私たちはこの愛にとどまるしかないんですよ。とどまらなければ愛することはできない。ここからしか愛は出てこない。このコリントに書かれている愛はアガペの愛です。アガペの愛、無償の愛、私たちには持っていない愛、神にしか示すことができない愛。どんな優しい言葉も、どんな高価なプレゼントも、優しいハグも、一緒に過ごす楽しい時間も、命より上に行くことはできない。そして私たちは命をもらった一人一人です。イエス・キリストの命です。人が友のために命を捨てる、これ以上の愛はない。これに勝る愛はない。その愛をもらったわけです、ね、もらったけどすぐに忘れてしまう私たちには、だからとどまり続ける必要がある。いろんな局面で私たちが愛を失いそうな時に思い出す必要があります。イエス・キリストという愛の形、この方によって私たち生かされているということ、どうしようもない罪人であった私たちのために神が究極の愛とし、愛の形として与えてくださったイエス・キリストの姿、ね、そこにいつもとどまらなければ私たちは神の家族ですら愛することはできない存在だということ。これからの時代さらに揺さぶられるわけですよ、ね、文字通り地震じゃなくて、いろんなところでいろんな局面で揺さぶられていくわけです。いろんなことを経験していくでしょう。目に見えるものが本当に信じられなくなっていく世の中です、ね、不法がはびこり愛が冷めていく時代です。だからこそ私たちはイエス・キリストの愛にとどまり続ける必要があります。これがないと、これを一番にしないと、この教会は前に進んでいくことはできません。新しいミニストリーを、新しい宣教を展開していくことはできません。愛こそが私たちを突き動かす原動力です。イエス様は十字架上で愛のように叫ばれたわけです。十字架、自分自身を十字架につける一人一人のために、彼らを許してください、父よ、ね、究極の愛、十字架から離れて私たちはどこへ向かうことできない。もう一度愛することを決心しましょう。今教会一つにならないといけない時です、ね、こういう震災の時にね、見てるんですよ、ね、教会にいる私たちのこと、この世の中を見てます。どうなってんだ、どのような思いでいるのか、どのような考え方を持っているのか、その時に私たち一人一人の力、キリストの愛が流れていくこと、ああすごい、ここには愛がある、人間には到底表すことのできない深い愛がある、ね、それをね体現していくのはね、本当に愛を受けた私たちです。神を愛し人を愛していきましょう、ね、キリストの愛のもとに。一言お願いします。恵みが愛する天の地上様、あなた皆を心から褒め立てて感謝します。 主よ、いろんなことがこれからさらに起こってきます。形あるものはいずれなくなってしまうでしょう。でもあなたから来る愛は永遠に滅びることがない。そのことを信じて感謝します。主よ、もう一度私たちにあなたの愛を教えてくださいますように。頭でわからなくても今あなたが心に触れてくださいますように。私たちには愛することができない、そんな力がない弱いものですが、あなたが愛してくださった相手、隣人を愛していくことができるように助けてください。真実な方、愛のお方、あなたをいつも求めていくことができますように。この教会をますます一つのキリストの体としてくださいますように。この中から派閥を取り除いてください。この中から罪を取り除いてください。この中から自分の基準で自分の価値観で賜物を重要視して何が大切か何が大切じゃないかを決めてしまう、そのような心を取り除いてください。主よ、この教会の頭はイエス様あなたです。それを私たちはもう一度宣言します。キリストこそが私たちの頭、あなたの名のもとに集められた一人一人であることを心から信じ受け取ります。愛をください。愛することができるように、受け入れ合い、そして助け合い、手を取り合い、悪に対しては徹底的に立ち向かう心を与えてください。イエス様、あなたが必要です。あなたが必要です。私たちの生活に、私たちの人生に、あなたが必要です。さらにあなたを求める心を与えてください。最も大切なもの、それを見失うことがないように、主をいつも助けてください。愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。